日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。ここ最近といいますか、近年といいますか、トヨタが2002年から発売されております、商用のライト版、いわゆる、ステーションワゴン的な車のプロボックスがニッチな界隈といいますか、一部のところで注目を集めております。世の中で、いわゆる商用車という扱いで、営業の車で、重宝されている車でございます。全国つつうらうら見たことがないという方は、ほぼいらっしゃらないではないかなと。荷物を非常に多く運べる車でございますので、いわゆるハイエースみたいに、大きくない、そこまで、高さがいるようなものを積まないとか、数をそんなに多く積まないとかいう、いわゆる、小さめの部材を運んだり、納品したり、そういうのに、非常に重宝する車でございます。このプロボックス、どこの、県だったり地域だったりでも、いわゆる大手の営業所だったり、そういうところがかなり大量に、注文といいますか、所有している車でございまして、いわゆるこの商用車のライト版の部類になると非常にポピュラーな、車でございます。で、2002年に発売されまして、2019年の、年間販売台数は3万台で、月平均2500台を超えるという、非常に硬い車、硬いというか、ずっとコンスタントに売れ続けるという、車メーカーとしては、非常に、重宝される車でございます。で、商用で作っている車ですので、長く乗ってもらうということが、大前提で、長距離を走ったり、燃費といいますか、車の寿命自体を、長く乗ってもらうということが、使命といいますか、そういうコンセプトで、作っている車ですので、非常に、面白い、いい車なんではないかなという気がしております。で、お値段も、150万から200万ほどの幅で、ありまして、基本的には、1.5 リッターのハイブリッド車と 1.5 リッターのガソリン車、1.3 リッターのガソリン車という部類になりますと。で、燃費の方が、1.5 リッターのハイブリッドになると、JC08 モードという日本独自の、モードになると28キロ前後、WLTC といういわゆる、国際規格になりますと、23キロ前後という感じで、で、1.5 のガソリン車になると16キロと15キロ 1.3 リッターのガソリン車に乗ると、18キロと17キロという、まあ、いわゆる平均燃費と言われる、部類の感じになります。で、まあ、この JC08 だったり、WLTC だったり、という、この燃費の、規格ですので、企画ですが、まあ、WLTC モードは、国際規格でございまして、市街地、郊外、高速道路に分けて、走行条件に近い燃費性能が測定できるのが WLTC モードで、 JC08 モードは日本独自の、冷えたエンジンが冷えた状態から、まあに、走る感普通に、ね、普段走っている感じで、測定しますしょうよということの試験で導き出された数値でございます。で、まあそこそこ、まあいい感じで、まあこの燃費というもの最大限といいますか、まあある程度普通に乗っていれば、これぐらいの燃費は出ますよということが、表示、というか明記されているわけでございまして、まあうまくちゃんと考えて走れば、まあそれなりの数値、いわゆるカタログスペックと言われる部類のところまで、持っていけるんですが、まあかなり気を使って、運転しないとそんな、ところまではいかないわけで、まあ非常にこう、まあ難しい部分ではありますが、まああんまり燃費考えて運転している人は、まあ正直、まあいないのかなという感じがしております。まあ近年車の CM だったり、まあカタログスペックでもあまり燃費と一時期よりは、言わなくなってきているんかなという気がしておりますが、まあかなりうまく気を使って走らないと、まあいわゆるこのカタログスペックと言われるところまで、まあ最大限持っていけないのが普通でございまして、まあ渋滞が長く続く道がマストになっているところだったり、まあ高速みたいに、まあ下道でもあんまり交通量が少ない道のような、まあいわゆる田舎道になると、こんなストップアンドゴーという、まあいわゆるブレーキ踏んでアクセル踏んでということが頻繁にないような道路ですと、いわゆる燃費がいい状況が持っていけたりするんで、まあ街中でちょこっと、まあ10キロ圏内買い物にちょこっと行くぐらいだったら、まあまあ非常にこう燃費が良くない運転の仕方になって、ある程度ロングドライブといいますか、長く乗ると、まあいい感じの燃費になるんではないかなという気がしております。で、まあ近年いろんなこうドライブレコーダーだったりそういう映像が世の中に出回っておりますが、まあ迷惑千万な運転をされたりしている方も、まあかなりの数いらっしゃったりするんではないかなと。まあそういう人は燃費なんて、まあそもそも考えてないわけで、まあ自分中心で、地球が回っているので、まあ邪魔するやつは自分の敵だと思って運転しているわけで、まあそういう、人間が、まあ周りにいるっていうことを、まあ考えながら運転しなきゃいけないというものも、まあ面倒くさい話に 世の中になってきているではないかなと。で、まあ、パッと見と言いますか、まあ、車だけじゃないんですけど、まあ、基本的に、原付だったり、いわゆるビッグスクーターだったり、まあ、非常にマナーが悪いことが、8割、9割、まあ、言っちゃ悪いんですけど、まあ、ビッグスクーターになると、まあ、そんなに、迷惑をかけてないと言いますか、おとなしく運転している人は、まあ正直あんまり見たことがないのかなという気がするような感じでございまして。まあ、こうやって、いろんなドライブレコーダーとか、映像とかで、まあ迷惑な運転をしているやからという部類の人が、いることが必ずありますので、まあ、見た、自分の運転している、周りの状況を見て、まあ、危ないと言いますか、なんか変な動きをするなとか、ちょいちょいこう、車線変更して、ちょっとでも前に行こうとか、ウィンカーつけないで車線変更したり、まあ、ライトが、ブレーキランプだったり、ウィンカーだったり、そういうのが見えづらくしているような車というものが世の中いますので、まあそういう人、そういう車というものは、まあ、ほぼほぼ礼儀良くない感じが経験上いたしますので、まあそういう車からは離れるだったり、まあ後ろにつかないとか、用心できることをやって、まあ自分の身を守るということが、まあ今の世の中非常に大切になってきているんではないかなと。で、まあそうやって自分の危険察知能力というものも磨きまして、まあ危ないところに突っ込まない、まあ関係しないということが非常に大切になってきておりますと。で、まあ自分も一回、まあその被害に遭いましたので、まあ危ない、まあ自分の、まあ運転が全てではないのは、まあそうなんですけど、まあ危なそうな、危なそうというか、なんか、ちょろちょろした動きをするなとか、運転うまそうじゃないなという車がいたら、まあ、すっと離れるということが、自分の身を守るという最大限の運動っていうか行動になるんではないかなと。まあ、安全で運転を心がけて、まあ、自分が安全運転しても、まあ、あさっての方向から飛んでくるということがありますので、まあ、なるべく危なそうな車に近づかないということをやっていただけるといいのかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。